今日から支援をします。支援一遍、開いて、じゃあ一緒に祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤ、天のと様感謝いたします。私たちを主よ今日から支援を通して主を導いてください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ヨブ書というものは一章一章一章一章読むと、まあ言う言葉をずっと繰り返繰り返繰り返しなければならない。ヨブはもう一挙に全部読んだ方がいいですよね。だから昨年ヨブ書をもう5章ずつ読んで、まとめることができたんですね。苦難に対する見解ですよね、ヨブは。まあ経験論者からまだ自分のヨブの3人の友達が来るんですね。ヨブも同じ人ですよ。彼といつも喧嘩ばっかりするんです。言葉が後でヨブがもっと勝ちます。友達が一つ言うと 2、3倍返し、そのぐらいすごく宗教的な人ですよね。だからそれでこういつもこうぶつかるんです。もうヨブは今苦しんでるんですね。それなのに以前の友達が友を呼ぶ同じ種類の人ですね。呼ぶも同じです。それでずっと呼ぶを攻撃して、いや私は本当に何が本当に必要かと呼ぶが分かるんですよ。この責められることで、それで私は慰めが必要だ、私を慰めてください。もうこのいろんな自分の立場、自分たちの立場で予防を責める。だから予防は、私は本当に必要なものは慰めだということは自分も分かるし、まだ自分が今まで宗教的であったということが分かるね。予防書にはとても重要な部分は3章です。3章は私が最も恐れたもの、怯えたものが私に降りかかったということと、またヨブが自分がこの友達と論争しながら悟ったのが本当に希望、救い、希望と救いは32章からこのヨブの友達として現れるイエス・キリストですね。このエリフという方が現れる。32章から37章までエリフが長く希望、救いに関して語るんです。それをもう今まで待ち望んだということでね、ずっと聞き入れるんです。それで主が現れる。自分が鬼人だと言ってた予部に対して、主ご自身がね、父なる神様が直接予部と対面するんですね。それで彼は口を塞ぐんです。それで彼が悔い改める。悔い改めて自分の予部の友達を全部許したことで彼は2倍祝福をされるということが全体内容ですよね。だからその構造を、これがね、とても長いんですけど、この一つ一つ一つ全部その経験論者から宗教的な人の話ばっかりですからね、一挙に読むと理解ができる、あれするけど、一緒一緒一緒一緒ずっとはめ込んで、これを長い40日、すると、32章からはちょっとね光るんですけど、それで予部書は、昨年したことで終わり。じゃあ そして詩編に入りたいと思います。詩編は150編になるんですけど、一編は序論です。なしんはんの道案内をする役割をするのが詩編一編であります。人間が歩く道が二つですね。義人の道、悪人の道。誠の幸福、誠の成功は何かということを教えるのが詩編一編であります。最高の祈り、詩編は祈りよ、祈り、どのように祈ればいいか、それが詩編です。世界の誘惑、この世の誘惑と価値観に揺り動かない、御言葉に、全てを基づき御言葉を祈るということが詩編です。だから詩編は祈りの文書です。人間が神様の御言葉を覚えて、御言葉を口ずさみ、御言葉に対する祈り。まあ祈りながら、この世のあれ、この世と御言葉との関係ですね。それで全ての感情がここで現れるんです。一番完全な祈りです。祈りと賛美です。だからここ詩編の中で私たちが祈りが何か、ずっと祈りがもう書かれてますね。祈ったと、祈った、祈り、祈り。それで自分が御言葉を知っているものとして置かれている一番深い絶望と苦しみ、一番栄光ある瞬間、一番栄光ある瞬間から一番深い絶望、苦しみ、これが全部全ての感情が現れるのが詩編です。イエス様がこの詩編の祈りをされました。一番愛されたところがこの詩編です。正直な感情の表現、喜び、感謝、悲しみ、怒り、まあ恐れ、ね。だから祈りの訓練の場所が詩編です。何を祈ればいいかよくわからない時に詩編を通して祈るんですね。だからこの、まあ、この感情ですね、御言葉に関するこの現実、現状、生活の中で来るその感情、その部分、まあ深いうめき、御霊の深いうめき、イエス・キリストの深いうめき、イエス様の深い喜び、これが全部支援だから、御霊が私たちの中で深いうめきを持って祈られるという深いうめきの内容がこの支援でありますね。じゃあ一節から見ましょう。
幸いなことよ、悪者の計りごとに歩ます、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。
幸いが何か、幸福が何か、悪者の計りごとを歩まない、歩む、歩くんですね。それで罪人の道に立たない、あざける者の座につかない、で歩く、立つ、座る、これエベソがこれですよね。歩く、立つ、座る、これがエベソ書、全部よ。だから幸いなこと、幸いなことはこれ悪者の計りごと歩まない、歩まないように祈る、これが幸いですね。一緒に歩まない、罪人の道に立たない、 それであざける者の座につかない。だからどんどんどんどん人が深くその罪と関わるその要素をですね、歩く、立つ、座る、うん、まあエベソはこの木の獲得ですね、歩く、立つ、座る、その表現をエベソ書では見ることができるんですけど、その人は偽す、
誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、
だからそのところに行かないためにすることですね。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、口ずさむ、祈りよ、祈り、口ずさむ、御言葉を口ずさむということは祈り。だからこのレビ記とか申命記、申命記じゃなくて、このレビ記が教えることですね、申命記も。このトーラをね、ずっと口ずさむ、そのトーラの教え十戒を口ずさみながら、その御言葉が私の人生になりますように、その時聖霊が心の中で喜び与える、その道に行かないように守ってくださる。御言葉は祈ることよ、祈って御霊によってそれが成就される。だから御霊が苦しむんだよね。どうして人がその道に行ってしまったか、その立ってその人と相談したり、その人と座って飲んだりしたか、そのことが見えるわけよ。今本当に、今ずっと韓国の選挙管理委員会がこの道だったよね、この道。それで今はもう市民がね、デモが自然に起こるような状態になっているんで、自分が投票しなければならない、投票用紙をくれないのよ。ずっとこの選挙管理委員会は最高裁の者たちを全部そこに座らせて、誰にも触ることはできない、家族たちをそこに呼んで職人をして、全部家族会社よ。だから野党も与党も立ちしない、公正だと言いながら誰にも立ちされない。この監視のところが入ってね、監視したんですよね。このそれも最高裁がね、仏教だと。だから彼らを立ちするところはないのよ。だからユン大統領が改憲令を出して、それ彼らを取ったんですね。彼らの2時間改憲令で、それしか入れなかったのよ、ね、選挙管理委員会。もう完全な難攻不落、誰も立ちできないけどね。事前選挙の郵便でやってるようなものを、もういっぱい入れてる、投票地をね、いっぱい入れて計算ができなくなってる自分たちが。それで、票がなくなってしまって、まだもう自分が知り合いのね、中国の人たち、その人たちが中国から来て選挙するんですよ。もう全部配って投票用紙が残ってないのよ。だからもう史上初めてのことで、今選挙管理委員会がなくなると思う。 このような悪い者たち、今これがそのような道をどうして行ってしまったか、どうして不正にはめ込んだか、まずお金の誘惑でしょう。そして高いところの地位の約束、御言葉を知ってる人はそんなところには入れないのね。あんなに不正するところに。だから本当に幸いというものはね、このような悪いところに行かないことよね。行かないこと。だから御言葉、嘘をついてはいけない、盗んではならない。それがね、御言葉が心の中で生きてるクリスチャンであれば絶対そんなことしない。しかしクリスチャンでありながらそのように加担してる、この世の価値観でまみれてる、こういった者たちは悪者よ、悪者、罪人、あざける者、そのことですね。だから御言葉をね、私たちがただ頭だけで覚えることじゃなくて、御言葉を祈る、昼も夜も御言葉が私になりますように、主よ、私が悪者のところに行かないように、小さな利益を求めることがないように、御言葉が私になりますように祈るよ。だからこれが150編までこれはずっと続く、ね、これが道案内ですよ、一編が。三節、
その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなり、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える、
だからその人は何をしても栄える理由は、御言葉の水路のところに植わったから、そしたら御言葉がこのシューッと栄養分になって、時が来ると実がなる、その葉は枯れない、その人は何をしても栄える、皆さん、悪者が栄える、嘘で不正で栄える、その栄えはもう滅びるよ。もう間もなく彼らは、もう裁判を受けるんでしょう。けど裁判官が最高裁の裁判官がそこに座ってる。だから国民がね、暴動し起こすことしかないね。それで潰れるんでしょう。もう大学生たちがもう怒って全部立ち上がってる。だから彼らは滅びることを選んだ。4節、
悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ、
だから悪者はもみ殻よ、今はもう自分たちは難攻不落のように見えるけど、神様のこの時がね、神様の審判がもう徐々にこう回って、粉々にもみ殻のように彼らを飛ばされる。もう選挙しなければならない有権者たちがね、彼らは全部イ・ジェミョンの反対する人々です。だからその人々の票を全部なくしてしまった。これがありえるか。本当に愚かな者たち、だから彼らは風に吹き飛ばすもみ殻、コセス、
それゆえ悪者は裁きの中に立ちおせず、罪人は正しい者の集いに立てない、
だから悪者は裁きの中に立つことはできない、罪人は正しい者の集いに立てない。6節、
誠に主は正しい者の道を知っておられる、 しかし悪者の道は滅び失せる、
うん、じゃあ悪いものは滅びる。だからこの悪いことをやってることは滅びる。これが御言葉を口ずさみ、御言葉を祈ってる人たちにはそれが分かる、うん、だから悪者のために嘆き、悲しみ、叫び、審判してくださいという心のもう切なる叫びがあった。これが支援ですよ、ね、御言葉は神様、神様が、ね、この世に嘘ついてはならない、盗んではならないとはっきり言われたのに、今盗んでる人が栄えるように見える時、どう感情がどうなる、これが支援ですよ、ね、このうめき叫び、これが聖霊様が私たちの中でうめきながら、叫ぶの。御言葉、御言葉によって来る喜び、痛み、苦しみ、それが聖霊よ、聖霊。だからそれを御言葉、祈る、御言葉がなりますように、御心が天になることと地にもなりますようにと言ってる時、私たちに起こる、いろんな感情、ね、上の最高の喜びからもう一番どん底の絶望感、これが私たちの祈りよ。詩、詩です、詩。だから詩編です、これがね、うん、じゃあ古書に行きましょう。ガラテヤ古書一節から。
キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、またと奴隷の首輝きを負わせられないようにしなさい。よく聞いてください。このパウロがあなた方に言います。もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方にとって何の益もないのです。割礼を受けるすべての人に私は再び証しします。その人は律法の全体を行う義務があります。律法によって義と認められようとしているあなた方はキリストから離れ、恵みから落ちてしまったのです、
うん、じゃあ律法によって義と認められようとする人、自分ですね、人間の力で律法を守って何かしようとする人、それはキリストから離れるんだって、恵みから落ちてしまったのです。じゃあこの律法は御言葉ですよね。私たちは御言葉を学んでるし、十戒を学んでるんです。その御言葉を私たちが自分でやろうとする、まだやったと思う、その人はキリストから離れるって。私たちは御言葉を、律法を守ることはできなくなったから、神がしてくださいました。それが聖書よ、ね、神がしてくださいました。だからこの御言葉、律法ですね、律法、その律法を私たちが、ね、できないから、祈るよね、祈る、祈る、祈ると御子イエス・キリストが知ってくださる、私ができなくなっていること、肉によって弱くなったためできなくなったこと、主がしてくださいました。それをだから御言葉は祈ることよ、祈る、祈ってそれを御子がしてくださって、また御霊が私たちをこの深いうめきを持ってそれを成し遂げてくださる、取りなしてくださる、御言葉に対して私たちは情熱と御言葉がなるように、 なってほしい、清い国、清い私になりたい、憐れみの人になりたいという、その主の御心ですね。しかし私の力ではできないから祈るんですよ。祈ったら御霊が私たちのために深いうめきを持って取りなしてくださる。韓国の状況もそうでしょう。もうずっと苦しんだ、ずっと。どうして正義と公義ができないか。私も領事館に行ってね、もう期待いっぱい持って祈りながら行って、私がこの投票地に震えながら押した。狭いそのあれ感覚があったから、間違ったところを押してはいけないと。後でテレビとか YouTube とかで見ると、私が見た紙ではないのよ。全然違うもん。ああ騙された、国が国民を騙す。私が知ったことが全部向こうに行ったら全部自分たちのものに変わってる。深い苦しみ、悲しみ、これが今までの祈りでしたよ。皆さんの前で祈りをずっと求めたのがそれよね。国のことも自分個人のことも、だから祈りしかないのよ。だから支援は祈りよ。だから自分でやって基準になろうとするものは何ですか。キリストから離れてるって、恵みから落ちてるって。私たちはキリストの恵みによって、ただそれを信じる信仰によって救われましたね。これが聖書よね。5節、
私たちは信仰により御霊によって義をいただく望みを熱心に抱いているのです、
これですよね。信仰、恵みがもうすでに成就されて、キリストが御子がしてくださったそのことを信じる信仰によって、これを御霊によって義、御霊が私たちをイエス・キリストの義を私たちの義として変えてくださる。それは罪の許しが十字架からあったからね、罪の悔い改め、これが義なんですよ。だから三位一体神様の義です。自分の獲得する義は宗教よ。だからその人はキリストから離れてるって、関係がないって。だから自分たち自分の力で何かできたかのように思う人。だから私たちがこれを徹底的に分かれば自慢することはできないのよ。また他の人を見下したりすることはできない。全部自分ももらってからできたからね。6節、
キリストイエスにあっては割礼を受ける受けないは大事なことではなく、愛によって働く信仰だけが大事なのです、
だから信仰というものはね、愛からスタートよ。その愛は十字架の愛、この十字架の愛は父の涙、父と御子は一つ、父の心が子に、子の心が父に、これがマラキ書4章であるんですね、最後のところ。だから子がない人は、分からないのよ。だから宗教的な人、子がないから自分が直接この働きをする。だからその人は何もできることはないんですよね、だから私たちが愛がどうしてどこで来るかというと、父の愛が私たちに来たのが御子のことですよ。神は父にその一人子をお与えになったほどによく愛された。だからこの御子、 主の愛を信じる者は一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。だから愛は御子十字架から来る。だから全ての原点は十字架よ。十字架から愛が来て、ああ私をこんなに愛してる、御子さえも惜しまずに与えた、それをね、それが信仰になる。愛によって働く信仰ですね。今日夜も同じ話をするかもしれない。じゃあこれですね、13節見ましょう。
兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛を持って互いに使えなさい。
だから私たちは本当に自由というものが与えられましたね。あの一節にも自由、だから主が私たちに与えられたのは自由です。自由、律法の束縛から自由です。律法の束縛、まあ全てあの恵み以外のものは束縛ですよ。マインドコントロール、それを国家的にやってるのは共産主義です。だから私たちが本当に自由が得られたのは、この福音の自由です。福音の自由、イエス・キリストによって与えられた自由です。私たちが罪が許されて、それで聖霊によって私たちが主の愛が分かって、主の愛によって父を愛し、また隣人を愛することで自由が与えられた。束縛じゃない、ね、束縛じゃない。律法が完成される、律法の完成は愛です。この束縛するものじゃなくて、私たちは愛によって自由、福音によって自由、それをその自由を自分の肉の機会、罪を犯すところで使う、これは福音をよく理解ができないから。私はキリストと共に十字架につけられました。だから私が死ぬところにキリストが死んでる、死んでいる、それを見て罪を憎むんです。それが自由ですよ。自由、これが御霊が私たちに与えられる詩篇ですよ。詩篇、この心、喜び、悲しみ、叫び、踊り、これが自由よ。自由。だから律法全体は14節、
律法の全体はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという一語を持って全うされるのです。
だからこの十字架の愛が私が許されたように、愛されたように、私も十字架の愛を持ってやる。だから十字架の愛は利他的ですよね。利己主義じゃなくて利他、相手を思う動きです。これが愛ですね。愛が分かってる、十字架の犠牲を通して。だから私たちがこのような十字架の愛を持って隣人を愛することで律法が完成される。自由がある。人を憎んだらね、ものすごくエネルギーがこう治癒される。人を許せないという心、 これがどんなに私のあれを束縛するか、喜びもない、もうガーッと締められてる。キリストが私を、敵である私を許してくださったように、私も許し、主の御手に委ねる、祈り、祈りで委ねることで自由が得られる。皆さん、これが幸せでありますよ。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。